ひばりクラブをご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。もう随分前の話になります。時間泥棒っていう名前でしたか、小説がありましてね。主人公がモンモンっていうので、まあいろいろこの社会ってのは寄ってたかって、自分の人生の時間なのに他人にそれを取られると、その時間泥棒っていうのがいてですね、それがそのいろいろ画策して、例えば見たくないテレビをうっかり見ちゃうと。その時間だけ時間取られますね。まあ、会社も本来は自分の人生の一つとして、自分のやりたいことをやって、まあ、ご恩を返すということができればいいんですが、それをなんか時間泥棒が時間を取っていくと。勤務時間だけ無意味なことをさせたりね、します。まあ、それを読んでなるほどね、と思ったことがあって、まあ、小説家ってのはなかなか鋭いなと思ったんですが、まあ、今日、ずっと今月やってるこの自分の人生というのはですね、実は人生泥棒なんですね。まあ、時間もそうですが、お金もそうで、考え方もそうで、食事もそうで、何から何まで食事泥棒、それから仕事泥棒っていうのがもういっぱいいてですね、お金泥棒は当たり前ですけど、まあ我々医療泥棒ですね。まあそういうものに囲まれてるんだなっていう感じがして、自分の人生をせっかく親からいただいて、皆さん、自分が死ぬのを恐れてますが、自分の人生じゃなかったら死んでもいいですよね。自分の人生を送れるからこそ人生が大切なんであるんですが、本当に遅れてるんですかね。まあ時間泥棒っていうのもいますが、本当は人生泥棒がうようよしてんじゃないかと。例えば、商売の方ね。まあこれも随分コマーシャルを見て左右される人多いですよ。本当はね、自分で野菜屋に行って、野菜を買ってきて、いろいろ、食事を作ってね、そして自分の健康とか自分に合うものを食べると。まあ、それをだってね、難しいわけですよ。サラサラサラダなんて言われてね、大体日本人には植物の葉っぱ良くないし、体に良くないし、まさにサラダ油なんてのは、まあ、非常に食べてはいけないものなんですね。それはもう学問的にも、例えば日本栄養有志学会なんかが長い間研究して、しっかりしたデータを出してるにもかかわらず、マスコミなんかがサラダがいい、サラダがいいと宣伝をすると。まあ多くの人が、動物性の油よりか植物性の油の方がいいと思ってるって、全くもう180度違う食事をしておられるんですよね。まあ、血圧を上げないように薄味のものを食べたり、まあ、すっかり我々は食事泥棒に食事を奪われてると。それから仕事自体もそうですよね。まあ少し前の私たちの時代までの若い者っていうのは自分で仕事してましたよ。やっぱり愛社精神があったり、自分の仕事に忠実だったりしましたね。それは自分の人生の仕事の時間というか仕事自身が、仕事の時間じゃないですね。仕事自身が自分の人生であったわけですよ。ところが最近はね、なんか、お前らは金で買われた奴隷だから、ね。仕事に熱意なんか持ったらとんでもないよと。もう金をもらっただけ働け、なんて言われて、仕事の時間も失われてますね。それからお母さんもそうですね。お母さんっていうのはものすごく立派な人生ですからね。何しろお母さんしか命を作ることができませんから。それから命を育てることもできませんね。それを一生懸命やって、本当に大切な、人生ですよね。お母さんっていうのは。子供を一人育てる。まあ、3歳までと言ったらいいんですが、ですから妊娠されて3歳までですから、約4年間ですね。一人の子供の命を作れば、4年間はお母さんの仕事ができる。人生が送れるって素晴らしいですよね。それをしかし、1990年のバブル崩壊以来ね、人口が減るだの、労働力不足して、まあ、経済政策が大したことなくても、見かけ上、経済がうまくいってるように見せるために新しい労働者が必要だ。じゃあ、お母さん騙して、働く女性を輝ける女性として、そして需要を増やそうとしたんですよね。労働力を上げて。つまり、輝ける女性とか、保育所を作るとあれ何だったかっていうとですよ。まあ、直接の狙いは何だったかって言いますと、バブルが崩壊して、日銀が金利上げたりいろいろしてね、締め付けて、そのために経済が停滞して需要が減少した。この需要を増大する一つの大きな柱として、女性を働きに出して、 そして需要を上げようと。これがね、実は政府が決めたことだったんですよ。女性の人生がなんで充実するのか、なんで自分の人生を送ることができるのかということを考えた結果ではなかったんですよね。これ経済のちゃんとした本を読んだり、そういうものに講演を聞いたりしたらそう言ってますよ。ものすごくおかしなこと言ってんですよ。バブルの崩壊によって日本は景気がダメになったから、それで需要がなくなった。なんで需要がなくなったかっていうと、日本は終身雇用制だから、生産量は維持しなきゃいけない。需要が減ると需要を増やさなきゃいけない。需要を増やすためには、女性に働いてもらって、それで女性にも購買力をつけ、外に出るからいろんなものを買い、これは女性を働きに出さなきゃいけない。こういう理屈なんですよ。女性の幸福は、その子供をね、まあ、4年でいいですけど、4年育てて、そして豊かな人生を送った方がいいか、それともまあ外に出るのもいいですからね、そういうことがいいかなんてことは全く考えない。つまり、その人の人生っていうのをお母さんにしても、若いサラリーマンにしても、何も考えてない。もちろん現在の高齢者もそうですね。高齢者だって同じ人生なんですが、高齢者対策なんつってですね、対策的に高齢者という人間を扱おうとしてるんですよ。それが商売であり、マスコミであり、現在の政治であり、役人は今度もっとすごいんですよね。自分の出世のために国民をなんか錯覚させる。まあ一番ひどいのはメタボでしょうね。メタボなんつうのを作って、メタボリックシンドロームって言うんですよね。その前にまだカタカナでダイエットっていうのがあって、もう少し前に日本語の食べ過ぎとかそういうのがあるんですが、まあ、そういった理論も全く考えずに、とにかく健康基本法という法律だけ作って、これ基本法っていうのがポイントなんですね。あとは役人が好きなように出世できるように使うと。もちろん使う金は税金であるということですね。まあ本当にひどいことするもんですよ。環境運動家もそうですね。例えば最近のプラスチック問題ね。もうそれに乗ってなんかマイクロプラスチックがどうのこうの言ってる人が全部嘘ですよ。プラスチックの問題って何かっていうと、先進国で出てくるプラスチックの廃棄物を先進国が処理しなきゃいけないのに、処理にお金がかかるから開発途上国に流してるんですよ。一番流してるのが日本なんです。マイクロプラスチックはプラスチック廃棄物の問題を問題にしてる都知事なんかが率先してやってることなんですよ。実は。そうすると、先進国でも処理できないプラスチックを開発途上国に持ち込めば、開発途上国の廃プラスチックはどうにもならなくて海に流れたり、まあ、いろんなことで環境汚染するんですね。自分で環境汚染しながら、自分でプラスチックの廃棄物の問題というのを取り上げるっていうのが、まあ、現在の日本の都知事の考え方なんですよ。環境運動家ってほとんどそうですね。例えば、ペットボトルの蓋なんかもそうですよ。あれポリプロピレンなんですけど、回収してないんですよ。だけど回収すると言って、集めて、600円かけて段ボール一杯集めて、それで40円のなんかワクチンかなんかを買って、それを開発途上国に分けてるという、こういう感じですね。ちょっとこのブログでも扱おうと思いますが、最近人工石油なんていう、ちょっとなんだかわかんないやつがあるんですね。これなんかちょっと解説をしたいと思います。医療関係者もちろんそうですよ。まあ、高血圧そう、ね。コレステロールそう、ね。いろんなものやって、とうとう、なんか発言しちゃいけないとかね。なんかそういうような、個人の自由を制限するところまで行ってしまいましたね。まあ人生泥棒はやめてほしいと思います、僕は。多くの方々、自分のやってることをもう一回見直していただいて、それが自分のためになるから他人の人生を奪うということをやっておられたら、それはやっぱり僕はやめた方が、その方の人生にとってもいいと思いますね。まあ私がこのシリーズをやったのは、それ、途中から目的をはっきりしてきたんですけどね、私も。いや、こういうね、これ、ひばりクラブっていうのは、本当に僕自身の思考力も高めてるんですね。それから論理性も高まってきます。それから自分も何が不足してたか、自分の反省にも役立ちます。やはり人は声に出して物を言って、それを他人に聞いていただくということが、本人にとっても非常にいいことだということがわかりますね。まあ、そういうことで、 まあ、5月の末になるもんですから、今日はこの自分の人生、自分の人生っていうのが本当に自分のものになるってことは難しいなと、それを狙ってる人がものすごく多いんだなっていうことをもう一回ここで思い直して、まあ、シリーズの後半をやってみたいと思っています。